父。自分と一緒に小金井の堤を散歩した法友は、今は判官になって地方に行っているが、自分の前後の文を読んで、次のごとくに書いて送ってきた。自分は便利のためにこれをここに引用する必要を感ずる。武蔵野は俗に言う関八州の平野でもない。また、道館が傘の代わりに山吹の花をもらったという歴史的の原でもない。僕は自分で限界を定めた一種の武蔵野を有している。その限界は、あたかも国境または村境が山や川やあるいは戸籍やいろいろのもので定められるように、おのずから定められたもので、その定めは次のいろいろの考えから来る。僕の武蔵野の範囲の中には東京がある。しかし、これは無論省かなくてはならぬ。なぜならば、我々は農商務省の官衙が義賀としてそびえていたり、鉄管事件の裁判があったりする八百野外によって、昔の面影を想像することができない。それに僕が近頃知り合いになったドイツ夫人の表に、東京は新しい都ということがあって、今日の光景では、たとえ徳川の江戸であったにしろ、この標語を適当と考えられる筋もある。このようなわけで、東京は必ず、武蔵野から抹殺せねばならぬ。しかし、その死の作るところ、すなわち、町外れは必ず抹殺してはならぬ。僕が考えには、武蔵野の死守を描くには、必ずこの町外れを一つの題目とせねばならぬと思う。例えば、君が住まわれた、渋谷の道玄坂の金棒、目黒の行人坂、また、君と僕と散歩したことの多い、早稲田の岸門人あたりの町、新宿、白金。また、武蔵野の味を知るには、その矢から富士山、秩父山脈、河野台などを眺めた考えのみでなく、またその中央に包まれている、主婦東京を振り返った考えで眺めねばならぬ。そこで三里五里の外に出て平原を描くことの必要がある。君の一辺にも生活と自然とが密接しているということがあり、また時々いろいろなものに出会う面白みが描いてあるが、いかにもさようだ。僕はかつてこういうことがある。家庭を連れて玉川の方へ遠足したときに、一二里行き、また半里行きて柳見があり、また柳見に離れ、また柳見に出て、人や動物に接し、また草木ばかりになる。この変化のあるので、ところどころに生活を転轍している趣味の面白いことを感じて、話したことがあった。この趣味を描くために、武蔵野に散在せる駅。駅といかぬまでも柳見。すなわち、政治家の熟語で言う、練炭家屋を描写するの必要がある。また、玉川はどうしても武蔵野の範囲に入れなければならぬ。陸奥玉川などと、我々の先祖が名付けたことがあるが、武蔵の玉川のような川が他にどこにあるか。その川が平らな田と低い林とに連接するところの趣味は、あだかも主婦が郊外と連接するところの趣味とともに無限の意義がある。また東の方の平面を考えられよ。これは、あまりに開けて水田が多くて地平線が少し低いへ除外せられそうなれど、やはり武蔵野に相違ない。 亀戸の金絞りのあたりから杵川辺へかけて、水田と立ち木と防屋とが趣をなしている具合は、武蔵野の一両分である。ことに、富士でわかる。富士を高く見せて、あだかも我々が厨子のあぶずりで眺むるように見せるのは、この辺に限る。また、筑波でわかる。筑波の影が低く遥かなるを見ると、我々は関八州の一隅に武蔵野が呼吸している意味を感ずる。しかし、東京の南北にかけては武蔵野の領分が甚だ狭い。ほとんどないと言ってもよい。これは地勢のしからむるところで、かつ鉄道が通じているので、すなわち東京がこの線路によって武蔵野を貫いて、直接に他の範囲と連接しているからである。僕はどうもそう感じる。そこで僕は武蔵野はまず雑司ヶ谷から起こって線を引いてみると、それから板橋の中山道の西側を通って、川越金坊まで達し、君の一網に示された入間郡を包んで、丸く甲武線の立川駅に来る。この範囲の間に、所沢、田無などいう駅が、どんなに趣味が多いか。ことに、夏の緑の深い頃は。さて、立川からは多摩川を限界として、上丸辺まで下る。八王子は決して武蔵野には入れられない。そして、丸子から下目黒に帰る。この範囲の間に、布田、のぼりと双子などのどんなに趣味が多いか。以上は西半面。東の半面は亀戸辺より小松川へかけ、杵川から堀切を包んで千住金坊へ至って止まる。この範囲は異論があれば取り除いてもよい。しかし、一種の趣味があって、武蔵野に相違ないことは、前に申した通りである。八。自分は以上の諸説に少しの依存もない。ことに、東京市の町外れを題目とせよとの注意は、すこぶる同意であって、自分も兼ねて思いついていたことである。町外れを武蔵野の一部に入れるといえば、少しおかしく聞こえるが、実は不思議はないので、海を描くに波打ち際を描くも同じことである。しかし、自分はこれを後回しにして、小金井定城の散歩に引き続き、まず、今の武蔵野の水流を解くことにした。第一は多摩川。第二は隅田川。無論この二流のことは十分に書いてみたいが、さてこれも後回しにして、さらに武蔵野を流れる水流を求めてみたい。小金井の流れのごとき、その一である。この流れは東京近郊に及んでは、千駄ヶ谷、代々木、角筈などの諸村の間を流れて新宿に入り、四ツ谷上水となる。また、井の頭池、善福池などより流れ入れて神田上水となるもの。目黒あたりを流れて金海に入るもの。渋谷あたりを流れて金杉に移るもの。その他、名も知れぬ細流消去に至るまで、もしこれをよそで見るならば、格別の妙もなけれど、これが今の武蔵野の、平地高台の嫌いなく、林をくぐり、矢を横切り、隠れつ現れつして、しかも曲がりくねって、小金井は鳥よけ。 流れる趣は、春夏秋冬に通じて、我らの心を引くに足るものがある。自分はもと山大き地方に成長したので、川といえば随分大きな川でも、その水は透明であるのを見慣れたせいか、はじめは武蔵野の流れ、玉川を除いてはことごとく濁っているので、甚だ不快な感を引いたものであるが、だんだん慣れてみると、やはりこの少し濁った流れが平原の景色にかなって見えるように思われてきた。自分が一度、今より四五年前の夏の夜のことであった。かの友と相携えて金剛を散歩したことを覚えている。神田上水の上流の橋の一つを夜の八時ごろ通りかかった。この夜は月さえて風清く矢も林も白砂に包まれしようにて、なんとも言い難き良夜であった。かの橋の上には村の者四五人集まっていて、乱によって何事をか語り、何事をか笑い、何事をか歌っていた。その中に一人の老翁が混ざっていて、しきりに若い者の話や歌を混ぜっ返していた。月はさやかに照り、これらの光景を朦朧たる楕円形のうちに描き出して、田園詩の一節のように浮かべている。自分たちもこの画中の人に加わって、乱によって月を眺めていると、月は緩やかに流るる水面に澄んで映っている。葉虫が水を打つごとに、彩紋を着てしばらく月の主に小じわが寄るばかり。流れは林の間をくねって出てきたり、また林の間に半円を描いて隠れてしまう。林の梢に砕けた月の光が薄暗い水に落ちてきらめいて見える。水蒸気は流れの上四五尺のところをかすめている。大根の時節に金剛を散歩すると、これらの細流のほとり、至るところで農夫が大根の土を洗っているのを見る。必ずしも道玄坂と言わず、また白金と言わず、つまり東京市街の一端、あるいは甲州街道となり、あるいは青梅道となり、あるいは中原道となり、あるいは世田谷街道となりて、郊外の臨地店舗に突入するところの市街ともつかず、宿駅ともつかず、一種の生活と一種の自然とを配合して、一種の光景を呈しおる場所を描写することが、すこぶる自分の思境を呼び起こすも妙ではないか。なぜかような場所が我らの感を引くだろうか。自分は一言にして答えることができる。すなわち、このような町外れの光景は、なんとなく人をして、社会というものの縮図でも見るような思いをなさしむるからであろう。言葉を変えて言えば、田舎の人にも都会の人にも環境を起こさしむるような物語。小さな物語。しかも、哀れの深い物語。あるいは、報復するような物語が、二つ三つそこらの軒先に隠れていそうに思われるからであろう。さらにその特典を言えば、大都会の生活の名残と田舎の生活の余波とがここで落ち合って、緩やかに渦を巻いているようにも思われる。見たまえ、そこに固めの犬がうずくまっている。この犬の名の通っている限りが、すなわち、この町外れの領分である。見たまえ、そこに小さな料理屋がある。 泣くのとも笑うのともわからぬ声を振り立ててわめく女の影帽子が障子に映っている。外は夕闇がこめて煙の匂いとも土の匂いとも分かちがたき香りがよどんでいる。第八車が二台三台と続いて通る。その空車のわだちの響きがやかましく怒りては耐え、耐えては怒りしている。見たまえ、鍛冶屋の前に二頭のダバが立っている、その黒い影の横の方で、二三人の男が何事をかひそひそと話し合っているのを。鉄底の真っ赤になったのが金敷の上に置かれ、火花が夕闇を破って、往来の中ほどまで飛んだ。話していた人々が、どっと何事をか笑った。月が柳の後ろの高い樫の梢まで登ると、向こう片側の屋根が白んできた。カンテラから黒い油煙が立っている。その間を村の者、町の者、十数人駆け回ってわめいている。いろいろの野菜があちらこちらに積んで並べてある。これが小さな野菜市、小さなセリ場である。日が暮れるとすぐ寝てしまううちがあるかと思うと、夜の二時ごろまで店の障子に火影を映しているうちがある。床屋の裏が百姓屋で、牛のうなる声が往来まで聞こえる。酒屋の隣が納豆売りの牢屋の自由家で、毎朝早く、納豆、納豆と、しわがれ声で呼んで、都の方へ向かって出かける。夏の単夜が間もなく明けると、もう荷車が通り始める。ゴロゴロガタガタ絶え間がない。九時、十時となると、セミが往来から見える高い梢で鳴き出す。だんだん暑くなる。砂ぼこりが馬のひずめ、車のわだちにあおられて、虚空に舞い上がる。ハエの群れが往来を横切って、家から家、馬から馬へ飛んで歩く。それでも、十二時のドンがかすかに聞こえて、どことなく、都の空の彼方で、汽笛の響きがする。